皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
もうね収まりましたけど、日中はもうすごい雨でね、たまたま築地にいたんだけど、門跡通りのシェードから出られなくなって、しばらく地下鉄に乗るのに時間をやり過ごした。
嵐みたいでしたもんね。
そうそう、だ板橋なんかでねすごい雨が降ったらしくて、あんなのが地球温暖化によってね繰り返されるんだったら困るなと、都市型の洪水が起きる可能性もあるなとかね思ってましたけれども、準備しなきゃいけないですね、そろそろね、そういうね予期せぬ災害にね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍を2月24日の侵攻以前の地点にまで押し戻せば、ウクライナにとっての勝利となるとの見方を示しました。ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島の戦闘を通じた奪回は目指さない考えを示唆したと受け止められています。
最初はクリミアまで含めてということを言ってたと思うんだけど、やっぱり立場を変えてきたということなんですね。でも一方でいろいろな考え方が表明されてますんで、これはポイントの2のところでですね取り上げたいなというふうに思います。
アメリカのバイデン大統領が来日し、新経済圏構想 IPEFインド太平洋経済枠組みの始動を表明しました。日米と韓国、インドなど合計13カ国を創設メンバーとし、中国に対抗してサプライチェーンの再構築やデジタル貿易のルール作りなどで連携します。その後フィジーが加わり、3カ国は14カ国となりました。
これはポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領、インドのモディ首相、就任したばかりのオーストラリアのアルバニージー首相が出席して、日米豪印4カ国の枠組みクアッドの首脳会議が総理官邸で開催されました。ウクライナ侵攻や中国の海洋進出を踏まえ、力による現状変更に強く反対すると明記した共同声明を発表しました。
これもバイデン絡みということでですね、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
政府はアメリカや中国など98カ国地域からの外国人観光客の受け入れを6月10日に再開すると発表しました。ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時の感染検査や待機は不要にします。個人旅行は認めず、国内の旅行会社などが受け入れ責任者となる団体旅行に限定し、添乗員が同行して滞在中の行動管理を徹底します。
これはポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思いますし、ここを見てきた、これを見てきたというところでもですね、ちょっとこれに関連した話をしたいなというふうに思います。
人事院は中央省庁の幹部候補でキャリアと呼ばれる総合職の退職状況を初めて公表しました。在職10年未満の若手が対象で、2020年度の退職者数は109人となり、国家公務員一種試験が終了して総合職の採用が本格化した2013年度の76人から 43.4% 増加しました。具体的な退職理由は十分把握できていません。
十分把握できていませんって、まあそら人が退職するのはね、いろんな理由はあるんでしょうけれども、日本は中央省庁の幹部候補生で入ると、まあ大体一生勤めてですね、お偉くなって辞める、辞めた後は再就職先が決まっているというルートだったんですけれども、見ていてですね、私は内側に一回も入ったことないんだけど、やっぱり大臣の答弁書を作ったりですね、あまり創造的でない仕事が多いんじゃないのかな。 あと地方官庁にいなくてもですね、やっぱり外にいろいろ面白い仕事があるわけで、ある程度転職者が増えるのは仕方がないなというふうに思うんです。ただしそこに中央官庁としての仕事のやりがい、そのものがなくなっていないかどうかというのはですね、チェックする必要があるし、政府がですね必要な時にやっぱり機能してもらわなきゃいけないので、その辺の体制が古いシステムを使っていく中で劣化しているんじゃないかと。例えば公務員の働き方もですね、2年ごとに、ひどい場合には1年ごとに職場変わっていってですね、それでも優秀だから全部把握できるんだという前提のもとに働かせる。で、どちらかというと今世の中は専門を生かすという分野になってるわけで、中央官庁の幹部候補生はオールマイティだというふうに育つわけですよね。で、結局ふと気がついたら何も売り物はなかった、私は中央官庁にいましたっていうだけが売り物になっているというのを嫌がっている人もいることは私は知ってます。だからそういう総合的な面でですね、ただただ退職者が増えたから心配だっていうんじゃなくて、社会全体の中で中央官庁がどういう役割を果たすべきか、そこに就職した人たちがですね、どういうルートを歩む可能性があるのかっていうのを考えてですね、システムを作っていく。でもこれだけ辞めるとですね、今までこの人たちは辞めないんだって前提で作ってきた人事制度とかですね、機能しなくなるわけですね。そこら辺が僕はちょっと心配だなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した先月3日から4日に開催した連邦公開市場委員会の議事要旨で、大半の参加者が今後2回の会合でも 0.5% の利上げが適切になるだろうと指摘し、7月まで3会合連続の大幅利上げを支持したことが分かりました。
議事録を読むとですね、まあ微妙なんですよ。A couple of next meeting って言ってるのと、セベラルって言ってる人もいてですね、実は2回だけで 0.5% 利上げが済むのかどうかという議論もあります。で、私はですね、全体的に見て今年末から来年初めにはアメリカの政策金利のレベルがですね、やっぱり 3% に近づく可能性があるなと。で、今週後半のですね、ニューヨークの株は比較的落ち着いて高値を追ったわけですけれども、どうもやっぱり FF 金利のターゲットが見えてきたと。で、その後はですね、もうむしろ下げるという方向に行くということはですね、やっぱり当面の頂点が見えてきたっていうことがマーケットに安心感を与えるのかなというふうに見てるんですね。6月があって、7月があって、8月がなくて9月があってと、僕は可能性としてね、9月も 0.5% の引き上げじゃないかなというふうに思ってるんですよ。だからそういう意味ではですね、簡単に今より今年1年間を通じて 2% 上がる可能性があるということを織り込みながらマーケットと取り組んでいく必要があるのかなというふうに思いますよね。
日本経済新聞社が特許分析の専門家で作る IPL 経営戦略研究会の協力を得て、 Google 親会社のアルファベットなど GAFAM と呼ばれる世界の IT 大手5社とその関連会社が出願し公開されたおよそ13万件の特許出願情報を分析したところ、ヘルスケア関連の特許の出願件数が2000年代に比べて2010年代におよそ10倍に増えたことが分かりました。健康管理や遠隔診療などでデータや顧客の囲い込みを急ぐ姿勢が鮮明となっています。
自分のことを考えても分かりますよね。最近 Apple Watch を何のために見るかっていうのを考えてみるとですね、やっぱり1日に1回は血中酸素濃度を見ます。これ 95% 以上である必要があるわけですけれども、あとは心拍数、これはまあチラッと見るだけなんだけども、時々あの心電図を見てですね、自分の今の心電図の動き、ああ今日もまた綺麗だわって思いながらですね見てるんだけども、要するにデバイス、持ち歩いてるデバイスがですね、その人その人のその時の健康をある程度ですよ、示すっていうことはその所有者にとっては非常に便利なわけですよね。自分のその人の健康に関する情報というのはですね、虚偽も何もないわけで、示されるままなわけで、ニーズが高いわけですよね。だからまあヘルスケア関連の特許の出願件数が非常に増えてきてるっていうのは、スマホを持つ意味が、まあもちろん情報を外から得るっていうこともあるんだけど、内なる数値、血中酸素濃度もそうなんだけれども、脈拍もそうなんだけれども、そういうものを管理しながら必要な時にはヘルプを求めるというデバイスに変わってきている、うん、そこにやっぱりガーファとしても力を入れざるを得ないという環境になってきてるのかなと。 でもっともっとですね、デバイスと健康管理の狭間におけるアプリっていうのはですね、増えていくんじゃないかなと。でね、これね、結構ね、バインディングなんですよ。一回アップル使い始めると、やっぱりね、他のマシンはね、なんとなくね、大丈夫かなとか思って、やっぱりあと継続性があるでしょ？ずーっとこのデバイスで測ってて、それがヘルスケアに記録されているわけなので、データの継続性という点でも、デバイスに対する使用者の忠実度を上げられるっていうことがあるわけですよね。で、これは非常に大きな戦場になるなと。つまり、デバイスに対するね、使用者のロイヤリティを高めるという意味では、この分野は非常に有効な、または有用なエリアだなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週バイデン大統領が来日しました。どんな成果があったんでしょうか？
IPEF とかね、いろいろ持ち出してきて、 IPEF がスタートしたとか、首脳間で話し合われたとか、まあそういう一つ一つのステップは踏んできているんですけれども、私はやっぱりですね、ロシアがウクライナに対して不法な戦争を仕掛けている中で、はい、価値を同じくする、民主主義と表現の自由みたいなものを価値観として同じくする日本とアメリカ、それでインドとオーストラリア、これがですね、ヨーロッパの同じような価値観を持つ国々とは別にですね、太平洋で一種の隊列を作ったということが重要なんだろうなというふうに思います。それが一番重要だと、はい、でしかもバイデンさんがアジアに来て韓国と日本に何日か宿泊することによって首脳との親交を深めたということが重要だと思います。で、考えてみればね、じゃあ韓国はなんでクワッドに入らないのかという議論があってですね、韓国国内でも入った方がいいという議論もあるんだろうけれども、やっぱり中国との関係でそこまで舵を切れない。でも日本と中国と国境問題を抱えるインドと、中国と価値観の面で非常に鋭く対立しているオーストラリア、それと日本、アメリカがですね、隊列を組むというのは非常に合理的であるし、核で脅すような国に対してですね、個々では対応できない。だから拡大抑止とかいう単語はですね、日米間で出てきて、これは私は必要なことだというふうに思うんですよね。だからそういう中で隊列を示せたというのが重要なことだと思います。で、一部にはね、インドはどうなのと、日本やアメリカやオーストラリアが共有するような、対ロ意識は持っていないんじゃないのかなという人もいます。でもね、それはまあ小さな問題でですね、インドはいろいろ議論があるんだけれども、世界最大の民主主義国家と言われていて、民主主義っていうですね、非常に重要な価値を共有しているわけですね。じゃあロシアや中国や北朝鮮で何が起きているかといえば、民主主義の身の字もないわけで、世論はあるけれども、プーチンもですね、世論を考えながら年金上げたりいろいろしてるわけだし、だけども民主主義ではないので、統治者を決めるときにはですね、選挙は一応あるんだけれども、かなり形骸化してるって面もあるし、中国なんか選挙の背の字もないわけですよね。だからそういう意味ではそこが重要であって、バイデンさんが日本韓国まで来たというところがポイントだなというふうに思います。フレームワークとしてはね、 IPEF っていう単語の中にフレームワークっていうのがあるんですけれども、インドパシフィックエコノミックフレームワーク、アジアの国々がアメリカに物を輸出するときにメリットがある関税の引き下げとかですね、含まれていないわけですよね。それはアジアの国々にとってはあまりメリットがないという意見もあるんですけれども、アジアの国々はなぜですね、にもかかわらず IPEF に参加するかというと、やっぱり片押しを民主主義の国にかけておいた方がいいという考え方があるんだろうと思います。どっぷりロシア、中国、北朝鮮のような体制になることは自分たちの国にとっても良くないという考え方があるわけですし、 RCEP とかですね、いろいろ中国を含んだようなシステムがある中で、 重複的に入ってきて自国の国益を守ろうという動きが広くアジアの国々にある。IPF に参加したとこう言われているわけですけれども、そこにはもちろん当たり前だけど温度差ありますよね。一枚岩であるわけないので。だからポイントは TPP から関税引き下げの部分を抜かしたような IPF がですね、一体何ができるかということだと思うんです。これはですね、まだこれから追求していく気候変動とかですね、非常に大きな問題も入っていてですね、例えば、じゃあバイデンさんが辞めた後、トランプ系の人が大統領になったらまたどうするんだと、それはいろいろ考えなきゃいけないんだけれども、はい、そこはですね、やっぱりある程度見切りながらやっていくと。で、やっぱりね、アメリカが IPF を言い出さざるを得なかったのは TPP から出ちゃったからですよね。有効なアジアの国々を包括する経済取り決めに入ってないっていうのは、これはアメリカはものすごく焦ったはずで、そこでまあ考えに考えた結果が IPF だったということだと思うんです。で、もちろん何するかよくわからないっていう議論はあるし、そういう面はあるんだろうけれども、アメリカとしては作らざるを得なかったし、日本としても参加せざるを得なかったし、オーストラリアもそうだし、インドもそこにメリットを見出したと。だからアジアの国々が絶対的にどっちを向いてるかっていうのはもちろん巨大な国なので中国を向いている部分もあるし、国々によって中国に対する向き合い方、アメリカや日本やオーストラリアに対する向き合い方というのはですね、今後も変わってくると思います。だけども、アジア全体がですね、中国やロシアのような強権的なですね、国になっていくかどうかは、私は疑問だと思って、比較的ですね、まあミャンマーみたいな例もあるんですけれども、まだまだ民主主義の力はある程度アジアにも残っているなと。で、そういうものをやっぱり IPEF のようなものがですね、経済的に担保していく。フィリピンがこれからどうなるかよくわからないんですけれども、そういう環境を作っていくということが必要なのかなと。まあそういう意味では成果はそこそこあったんじゃないですかね。バイデンさんのね、そういう気がします。
ウクライナのゼレンスキー大統領がロシア軍を2月24日の侵攻以前の地点にまで押し戻せば、ウクライナにとっての勝利となるとの見方を示しました。
これはね、私の記憶だと最初はゼレンスキーさんはクリミアも取り戻したいという希望を持っていたんだと思うんです。で、それを何かで言っていたのをよく覚えてるんですよね。
はい。
で、クリミアまで取り戻すってのは大変だな、で戦争は長期化するなというふうに思ったんだけれども、今週のこのニュースではですね、彼は要するに2月24日以前の段階取り戻したいと、そしたらウクライナの勝利だということを言い出しているんですよね。時間の経過というのがクリミアにはあって、それがロシアにとって有利になっているわけですけれども、2月24日ってのはつい数ヶ月前なので、やっぱりここは取り戻したいんでしょう。ゼレンスキーさんはね、大統領としてやっぱりロシアに領土を割譲させられたっていうふうには思いたくないわけですよね。ただし、世界を見るとね、それはいいことだとは思わないけれども、例えばキッシンジャー元アメリカの国務長官なんかはですね、ウクライナの東部を割譲した方がいいとかですね、そういう彼の国際政治学者としての独特の見方を披露しているわけです。
はい、
多分ですね、こういうことがあると思います。ロシアが着実にですね、ルハンシク州の 95% を抑えたと言っているし、ウクライナもルハンシクでは我々は不利だとこう言ってるわけですよね。ドネツク州は主要都市いくつかまだ残ってるんだけれども、ここでもやっぱりロシアがですね、徹底的なもう街の存続なんか考えないような砲撃を繰り返してですね、占拠されそうだという状況になっている。そこでもう一度ウクライナ軍がウクライナ東部南東部を取り戻すというのは結構な力技でですね、もちろんその以前から6月末から7月初めにはウクライナ軍がですね、ロシア軍はウクライナのクリミアを除く国土から追い出せるかもしれないというようなことを言ってたんだけども、最近出てきた話はですね、やっぱりロシアも戦争の仕方を学んだので、戦域をですね、キーウとかそこら辺まで伸ばさないで、つまり西まで伸ばさないで、自分の国の領土から近いところで戦う。しかも親ロシア派という連中がいるところで戦うという戦い方をしてきてですね、どうもウクライナ東部では相当ロシアが優位になったのではないかと、こう見られてるわけですよね。
はい。
で、そうするとロシアがそもそも有利なところでウクライナが自分たちの国の領土を取り戻すといった相当な力技になってですね、例えば補給路を断つといったらロシアの国内を爆撃したりしなきゃいけないですね、道路とか線路をね。で、そういうことができるのか、その場合何が起きるのか、キーウあたりね、ミサイル飛んでくるかもしれないし、そういう意味ではですね、 かなりウクライナにとって不利な状況が刻々と進みつつある。つまり現地化が進んで、住民もね、望んだことじゃないんだけれども、じゃあ今実際にこの街を支配しているロシア軍とどう付き合うかっていうのは、もうその人その人にとって非常に重要な問題になりますよね。俺は徹底的にロシアには抵抗するんだっていう人もいるかもしれないけれども、そしたらまあ殺されちゃうかもしれないと思えば、そういう選択だけが残るわけではなくて、フリーしてよとかね。でも長引けば長引くほどロシア化が進むわけです。通貨もルーブルになり、住民票もロシアになり、国籍もロシアになりという形でですね、ルハンシク州の知事がですね、この一週間が非常に重要だと言っていることはまさに重要だですね。本当にこの一週間に何が起きるのか。西側は武器を送り続けているわけですけれども、やっぱりロシアの国境に近いところではそれはロシアが強いわけですよ。それは兵員もいくらでも送れるしね。そういう意味で言うならば、結構難しい段階に来ているのかなというふうに思いますよね。
政府はアメリカや中国などからの外国人観光客の受け入れを団体旅行に限定して来月再開すると発表しました。
突然あそこまでやるのかというふうに思ったんだけど、まあ考えてみればね、今1万人だったその日その日の入国者数を2万人に増やすんですよね、
はい、
で1万人増えるわけですよ。でそれが全部観光客だとしても365かけると365万じゃないですか。で日本には一時は3000万をはるかに超える数の観光客が入ってきていたので、そこから見れば小さいなというのと、まあ段階的に増やすって言って、その段階的って何なんだということですよね、
はい、
毎月5000人ずつ増やしていくのか、それとも3ヶ月とか6ヶ月おきに少しずつ増やしていくのか、まあ様子見なんでしょうね。で私はね、発表の仕方には意義があるけれども、はい、まあいいんじゃないかなというふうに思います。というのは日本でもですね、ゴールデンウィークの最中に感染者がものすごく増えるんじゃないかって言われたのが、まあ増えなくてですね、全国の重症者数が100あったんですよね。ものすごい久しぶりだなと僕は思っていて、あとまあもちろん死者はですね出ているんですけれども、お医者さんもですね、たちの悪い風邪という言い方をですね、これは僕が言ってんじゃないですよ、国会で女性が言ってましたね。たちの悪い風邪っていうのは私たち医者の間ではもう定説になってるんですって。開けていくということになると思います。まあでもね、そこにはちょっと問題があるなというのを、ここを見てきた、これを見てきたでお話したいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあニュースなんかでね、2年2ヶ月ぶりに日本が外国人観光客に国を開くんだという話になっていて、
はい、
基本的には私はいいなと、それはさっき言いました。ただしですね、実は2年2ヶ月って長いんですよね。
そうですね。
だからその間に何が起きたのかなっていうのをですね、僕は結構あちこち行って探ってるんですけれども、結構おもてなしのインフラストラクチャーは既存してます。私に言わせるとね。
はい、
何か起きているかというと、先週もですね、あちこち行って見てるんですけれども、主な観光地のですね、観光施設のうち、かなりの部分がホテル休業とかですね、そういう形でもう商売やってないというところが多いんです。で、やっているところでもね、例えば、あのホテルはあそこでは有名だよねっていうホテルが、週1日は休みを設けます。みたいな方策取ってるんですよ、
はい、
試しに電話したら今日は休館ですってこう言われてですね、
ま
あもちろんね、今回6月10日でしたっけ、外国人観光客を受けるっていう大きな流れの中で方針は変えるんでしょうけれども、そういう体制の中で果たして十分に受け入れていけるのか。やっぱりどこでもね、ホテル業はもうギリギリまでね、人を削ってるんですよ。つまり長く勤めてた人に辞めてもらって新しい人に入ってもらうっていうことになってますね。 じゃあ2年2ヶ月前まで日本のおもてなしと言われている観光を支えていたのはどういう人かというと、ずっとその旅館に勤めていて長く勤めていたっていう人が多いわけですよね。まあそれはだから職人もそうだし、食べ物を作る人もそうだし、ベッドメイキングをする人たちもそうだし、外国人と会話する中国語を含めてね、英語も含めてやるって人が多かったんでしょうけども、結構そういう人に一回辞めてもらってるんですよ。苦しかったからそれは人削りますよね。だからそうすると、じゃあそういう人たちが戻るのか、でその後雇われた従業員がかつての日本の世界から称賛されたおもてなしのサービスをできるかどうかって言ったらですね、やっぱり私は時間がかかると。だから七種運転の中で日本のおもてなしのインフラをですね、整えていかないとこの空白がでかいぞと実は思ってるんですよ。
そうですね。
でね、大都市は大丈夫ですよ。多分大阪でも東京でも名古屋でも京都でもホテルはずっと我慢しながら従業員抱えてやってきてるわけで、問題は例えばこの前だから白川郷に行った人たちがここは素晴らしいってね言ってて、それはいいんだけれども、ドドドって入ってき始めた時にそれを全部収容しきれるような観光施設が残っているのかどうか、マンニングができるのかどうか、おもてなしの心を、だから添乗員がいるっていうのは重要なことで、添乗員っていうのは必ず当該旅行団の言語を話せるわけだから重要なことなんですけれども、個人で来始めた時にうまくいくのかなと。まあキーウで終わればいいんですけれども、私結構ねあちこち歩きながら思うのはそんなところですよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは2年2ヶ月の空白でした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
観光圏がまた来始める国になるってことは僕は非常に嬉しいことだと思います。またね、活気が戻る。東京に住んでるとですね、人がわんさかいて面白い動きがある。例えば最近行ったのはですね、下北とかですね、流山とか、もうどんどんどんどん新しい街ができてくれるじゃないですか。でもね、地方へ行くと、これ何年間資本投下してないのみたいなですね、観光地がいっぱいあるんですよね。で道がねちょっと茶色っぽくなったりして、人が少なくて昼間も人がほとんど歩いてないみたいなところがいっぱいあるので、日本がちょっとね二極っていうんじゃねえな、これ同じ街の中でもね人が集まり出したところといなくなったところがあるので、大きな人の流れが起きてるなっていうふうに思うんですけれども、そういうのをですねどうやって全体的に底上げしていくかっていうのはこれからの政治の力なんだけれども、今回の国会の議論を聞いていてもなんか新しいアイデアないなと、岸田さんにやる気ないなあんまりという感じがしますよね。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリオーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。